これが私のストーリーです。
卓球のプロ選手、相田聡さん。スウェーデンリーグで活躍していましたが、帰国後2021年の全日本選手権でベスト8進出を果たしました。彼のプレーを支えているのはイエス・キリストに対する信仰です。異色のプレイヤーと呼ばれる彼の活躍の秘訣に迫ってみました。
そうですね、父が牧師で、もう本当に家族もクリスチャン、姉が2人いて、母が両親とも、クリスチャンで、姉2人もクリスチャンという、そういう家庭で、家がもう本当教会というような感じで、もう身近にそのキリスト教というか、聖書も身近にありましたし、教会も身近に、すごい身近にあって、はい、そういう家庭で生まれ育ちました、はい。そうですね、土曜日になったらやっぱ教会にみんないろんな人が来て、で本当にいろんな方にお世話になって、いろんな方に可愛がってもらって、で、僕は特に末っ子なので、本当になんていうんですかね、もうちっちゃい姉からも可愛がられ、両親からも可愛がっていただいて、はい、そういう中で、はい、育てていただきました、はい。そうですね、卓球も本当に同じように父がやってたので、本当に身近にあって、父のその練習によくちっちゃい時から連れてってもらってたので、その身近なスポーツで、うちにラケットもあって、ピンポン玉もあって、で本格的には始めたのは小学校6年生の時なんですけど、ちっちゃい時から本当に卓球に親しんで、はい、いました、はい。小学校6年生の時に藤枝に、父の転勤の関係で引っ越ししたんですけど、引っ越してすぐ近くのスポーツ少年団で、に入団して、そこからやるようになって、習い事みたいな感じで、はい、やるようになったのは小学校6年生の時ですね。で、本当に自分が勝ちたいって本当に思ったのは、もっと上を目指したいって思うようになったのは多分高校生ぐらいですかね。中学校2年か3年、あんま覚えてないですけど、中3とか、高校生入ったあたりぐらいからですかね。それまでは本当にちっちゃい時からこう身近に卓球があって、卓球は好きなスポーツで、遊びでずっとやってる感じでしたね。でも父も卓球やってたんですけど、本当一回もこう卓球やりなさいって強制されたこともないですし、本当に自由に、はい、させてもらって、むしろ早く寝なさいとかもっと勉強しなさいとかで、そっちを言われる方が多かったので、はい。そうですね、愛ちゃんとか、滝野愛ちゃんとか、今オリンピック金メダル取った美誠ちゃんとか、水谷さんとか、それこそ張本選手なんか、もうみんな本当に小学校入る前からとか初めてガンガンそのちっちゃい時から練習やってっていう選手ばかりですね。そうですね、もう本当ナショナルチームとか、今 T リーグ出てる選手なんかも、もう本当小学校低学年の時ぐらいから初めてバリバリこう練習やり込んでっていう選手が、本当他の競技比べてもやっぱ卓球は特にそういうのが多い、そういう方たちが多いっていうのは思います、はい。プロ卓球選手の中ではもう本当特殊な経歴だと思いますね、はい。後にも先にもないような感じだと思いますね、はい。相手が対人競技なので、本当にその駆け引きとか、相手とのやり取りの中でラリーして考えて点を取り合うスポーツなので、そういう駆け引きとか 読み合い、相手との心理の読み合いみたいなところがすごい魅力的なのかなって思いますね、はい、卓球って結構老若男女誰でもできるスポーツじゃないですか。で、だから本当にいろんな人とこう卓球を通してこう仲良くなれるっていうところにすごい魅力があると思うので、でまあ手軽にできるスポーツですし、まあ、スウェーデン行った時も本当卓球ラケット一本でこう言葉分かんなくてもまあ仲良くなることができたし、はい、まあ、そういうとこはやっぱサッカーとかバスケとか、まあもうできるとは思うんですけど、やっぱなかなかこう、ね、80、90になってできないじゃないですか。まあそういうところがこう卓球の魅力の一つでもあるのかなと思います、はい。一応シーズンが、まあ、8月、まあ、年によって違うんですけど、まあ、8月終わりぐらいから、まあ、4月ぐらいまであるので、3シーズンですね。8月終わりから4月ぐらいまでの3年間、でそれ以外はまあ日本に帰ってきてとか、まあ、1月に全日本があるので、まあ、全日本選手権に出るために帰国して、まあ、その期間は日本にいて、全日本が終わったらまたスウェーデンに帰るみたいなっていう生活を3年間やってました、はい。スウェーデン、海外行くことでやっぱ価値観とかやっぱ本当環境が変わって、なんか自分のその常識というかが本当に ちっちゃかったというか、なんかそういう幅は広がりましたね。本当にあ、そういう考え方もあるんだっていうのがすごい行ってみて本当に体感できたっていうのがすごいでかかったですね。もう本当どんなことに対してもですけど、なんか正解ってないんだなって思って、はい、そういうなんていうんですかね、寛容さというか、なんかこう許容範囲というか、そういうのはすごい大きくなったかなと思って、まあそれはまあ卓球にもそれが、まあ、こうしなきゃいけないっていう考えが前は結構あったんですけど、あ、別にそうじゃなくてもいいんだっていう、じゃあもっとこうしてみようとか、そういうアイデアの幅が広がったりとか、そういうことにつながって、まあそういう面ですごい成長できた部分は多いですね、はい。スウェーデン人は本当に みんな英語できるので、もう中学生ぐらいになったら結構英語で喋れるので、英語で話しかけてくれて、まあ、自分も拙い英語で身振り手振りとか使ってなんとか相手が分かってくれるっていうような感じでしたね。あとまあスウェーデン、向こうは母国語がスウェーデン語なので、スウェーデン語の勉強もちょっとして、全然分かんなかったんですけど、まあ、挨拶とかありがとうとかごめんねとか、そういう簡単な単語ぐらいはスウェーデン語で言えるようにしたりとかして、そうするとやっぱ向こうもすごい喜んでくれるので、まあ、スウェーデン語と英語を向こうに行ってから勉強しました、はい、すごい楽しかったですね、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。また行きたいなって思います。ちょっとコロナのあれでなかなか行けないので、やっぱスウェーデンの友達に会いたいなっていうのはすごい思いますね。そうですね、まあ付き合って2年目ぐらいにそのスウェーデン行きの話が出て、まあ、今の奥さんがすごい背中を押してくれたっていうのはあるので、全然行ってきないよっていう感じだったので、全然大丈夫というか、まあ、応援してくれて、やっぱこの仕事柄いろんなところに遠征することがすごい多いので、やっぱそういうのも理解してくれているので本当に助かってますね、はい。やっぱそれがモチベーションにもつながりますし、実際にこう本当、まあ、家事なども全部やってくれたりとか、食事面でこう栄養あるもの、栄養考えて作ってくれたりとか、すごいサポートしてくれるので、 めちゃくちゃ助かってます、はい、
そうですね、まあ、一緒にこう教会行けたりとか本当に一緒に祈る時間だったりとか、やっぱこう神様を知っているおかげでこう夫婦二人なんかまあいろんなことがあってもやっぱ祈って解決できたりとか、やっぱこう委ねてまあなんとかどうにかしてくださるよねっていうそういうマインドでこう今のところ生活できてるので、はい、それはやっぱ妻がこうクリスチャンっていうまあそういう信仰を持っててっていうのはあるのかなっていう、はい、ありますけど、あ、そうですね。うん、まあ全日本選手権で、4回戦でいつも僕4回戦まで行くんですけど、4回戦がなかなか越えられない壁 で、まあ、4回戦まで昨年も行って、その4回戦で 3対0、ゲームカウント3対0でリードして、そこから逆転負けしたっていう試合がすごく残ってますね。まあ本当昨年全日本まですごいいい準備ができて、いい練習もできて、それで試合中も本当にすごい多くの、まあ、方に応援していただいて、こんだけ、ね、試合中もすごい調子が良くて、で自分すごい調子いい、こんだけたくさんの人に応援してもらって、それまでの準備もすごい良かった、でもそこから逆転負けしたっていう試合がすごく印象残ってて、とそんだけ良かったのに負けてしまったっていうところで、なんかちょっと限界を感じたというか、あ、もうこれで自分これ以上多分勝ち上がることできないし、こんだけやってダメだったんだったらもういいや、もう選手としてもう引退して趣味でこれで卓球続けようかなっていう思う、初めて卓球を本気でやめようって思った試合ですね。そうですね、やっぱまあそこも両親の影響が大きいですね、はい、まあ、やっぱ両親、まあ、父と母に、まあ、そういう言葉をかけてもらって、あ、確かにそうだなっていうのがな、まあ、腑に落ちたんで、あ、自分こうなんかこう傲慢だったというかなんていうか、そういうのにやっぱ気づかされたっていうのはありますね。で、あとその時に、まあ、同級生でコーチングっていうのもやってる同級生もいて、そういう話し合いをしていく中で、なんか自分がこうやって思ってるっていうのにまず気づかされて、じゃあどうしたらいいんだってなった時に、まあ、そういう、まあ、結果のことについても自分がどこ言える範疇じゃないなっていうか、はい、そもそも自分教会で生きてきてこうクリスチャンでって言ってやってきてるのに、全然そういうなんか神様にのことを信じることができてないなっていうのがすごい、いろんな、まあ、人のおかげというか、いろんな人の口を通してそう教えてもらったのかなっていう、はい、その時学んだのは本当になんか自分が勝とうとしすぎてたとか、まあ、自分の力で本当に結果を出そうとしすぎてたっていうところがやっぱ最後の最後出てきたので、やっぱそうじゃなくて、やっぱまあ卓球は相手もいるスポーツですし、やっぱ本当結果っていうのはこう後からついてくるもので、やっぱその与えられるものだと思ってるので、まあ、そういう面で自分のまあ、進行も未熟だったし、まあ、今も未熟なんですけど、まあ、そういうところでやっぱこう自分の力っていうところがすごい大きく出てしまって、それが結果に現れ
て、まあとかそこはすごい負けてよかったなっていうのは、その時に負けてそこである程度気づくことができてよかったなっていうのは思いますね、今考えてみると、はい、この負けがあったから、まあ、今もこう楽しく卓球続けられてるのかなっていうのはあります、はい。まあ、日本のことわざで言うと人事を尽くして天命を待つってあるとは思うんですけど、そういうのがクリスチャンなのにできてなかったっていうか、もう本当自分はこんだけやったから大丈夫なんだっていう、そういうなんていう心の中で傲慢な気持ちというかがすごいあったなっていうのにすごい気づかされて、まあ、そこは本当、まあ、冷静に考えたら今こうやって卓球できてるのもたくさんの人のおかげで支えがあってっていうのもあって、やっぱ そういう人に出会わせてくれたのもやっぱ神様の導きのもとでっていうのが あるので、絶対に、まあ、そこを気づけてなかったというか、そこをなんていうんですかね、全然そこよりもやっぱ自分が頑張ったとか自分の力で勝ってやろうっていう力の方が大きくなってしまって、まあ負け、まあそういう結果になったのかなっていう気づきがあったので、うん、まあ、そうですねただ負けとは違ったので、なんかこう本当めちゃくちゃ調子よくて、もう今までにないぐらいのこう感じの試合だったので、はい、そうですね、そういう試練を与えてくださったのかなっていう、今では本当感謝してますね、はい。まあ、近くに常にこういてくださるというか、まあ、まあ自分も正直あんまよく分かってないんですけど、はい、やっぱ神様がいるっていうのは、なんかまあこう生きてきてそういう不思議な体験とか、まあ、そういうのをしてるので、やっぱそういう存在、まあ本当に自分人間では考えられないような存在、なんかまあ言葉では表せないような存在なのかなとは思いますね、はい。信仰とは、まあでも本当、まあ、さっきの話ともちょっとつながるんですけど、やっぱ全てを委ねるというか、こうそういう、まあ、神様に全てを委ねる、委ねてこう、まあ、自分でやらなくてはいけないことももちろんあるんですけど、それ以上にやっぱ最後の最後は全て委ねて生きていくっていうのところですかねちょっとあんま自分でも答えがなかなかないし、まあ多分一生見つかんないのかなと思うんですけど、はい、そうですね、僕、まあ、好きな制服何個かあるんですけど、まあ最近本当好きな制服で吉明の一生の旧説ですね、一生の旧説、後から気づいたんですけど僕背番号が19なんですよ。でまあ吉明の一生の旧説で19で、なんかちょっとそういうのもあるんですけど、まあ、私はあなたに命じたではないか、強くまた惜しくあれ、あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならないっていう聖句がすごいこう、まあ、励みになるというか、まあ、常に神様は共にいてくださるっていう勇気づけられる聖句で、はい、非常に好きな大好きな聖句です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいってとこですね。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることであるっていう聖句、好きですね なんかまあいつも喜んでいなさいっていつも難しいなと思うんですけど、はい、とこう謙虚に行きたいなって、謙虚に感謝の気持ちを忘れずに、本当にまあ神様にこう祈り、本当どんなことにも全てのことについて感謝しなさいっていう、もう本当刺さるというか、なかなかできないことなので、やっぱこの聖句を常にこう自分の中で覚えて、こういうことができるような人間になりたいなって、まあ絶えず祈れるように、はい、祈ってますね、はい。卓球についていけば、やっぱまあプロの選手なので、やっぱ試合に出るからにはやっぱ一番っていうのを取っていきたいとは思うんですけど、まあさっきの聖句のように生きていきたいっていういつも喜んで、どんなことにも感謝できて、絶えず祈っていられるような人生を送りたいなっていうのが、まあ、目標です、はい。